新平家物語連続講義第225回栗原の巻三車返し流走吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は義仲の子義高が頼朝の人質となった場面をお送りしました。この頃、都の平家方はいくらか落ち着いた日々を過ごしていました。東国の頼朝、北国の義仲も積極的な動きが見えず、後白河法皇もまた和睦主義に傾いていたからです。後白河法皇からは池殿頼盛を和議のために鎌倉に使わす案も出されていましたが、平家の首脳たちはそれには賛同しかねていました。さて、そのような折、門脇殿範盛は夜明け頃に平重衡の家の子であるという侍から訪問を受けました。そこでもたらされた情報は実に驚くべき内容です。比叡山が平家討伐に向けて戦支度を始めているというのです。さらに驚くべきことに、それは後白河法皇の指示によるものであり、なおかつ法皇は今宝珠寺殿を出て車に乗り山門へ向かっているとのことです。この知らせを受けて、六原広場に平家一門の者たちが兜や鎧に身を固めてひしめいていました。まずは代理を守れという声があり、一軍が天皇を守るべく動きます。一方、重衡は法皇が比叡山に入る前に阻止するべきだとの旨を述べて、自ら武者三千騎を連れて法皇の車を追いかけます。そして法皇御行の列に追いつき、車に向かって止まるように呼びかけました。重衡は法皇の友の者たちとやり合いました。彼らは法皇は比叡神社で行われている法華経一万部天読の法会に詣でるだけであると言います。しかし重衡は法皇の友の者たちが武装していることを問題にして引き返すように言います。それでは本文を見ていきます。一員の三車をめぐって側近たちはただ当枠と狼狽になすところも知らないありさまだった。しかし重衡は彼らのすべてを無視して武者に号令をかけ、牛飼いの鞭を奪って法皇の三車を元の道へと急がせてしまった。荒武者の鞭に追われて牛は足を早め出した。院の近臣たちも取り残されるばかり。三車は速くなり大きく揺れに揺れて見える。内なる後白河のお行き通りはどんなであったろう。随分お疲れにもなったに違いない。やがて三車は元の宝珠寺殿の門へ虚しく帰った。そして院の車寄せの日差しの下に埃だらけな牛と車の輪が横付けに止まった。止まるとすぐ後白河はご自身でバラッと巣をまくり上げ、大きなお体を半分外へ出した。すごい見景色である。青筋をこめかみのあたりにありありと膨らましていらっしゃる。死んだ入道清盛はこれに驚かなかった。彼も負けない顔をして頭から湯気を立てたものだった。しかし清盛亡きあとこんな記事のお顔をお見せになったのは珍しい。しかも群がる武者をギョロと車の上から見回しておっしゃったものである。
重衡、重衡、
お前にこうかしこまっておりまする。
今日のことは誰の指図か。
は
っ。宗盛か。
いえ、六原にも人は多うございまする。一門の評議の末、にわかに私がお迎えに急いだのでございました。
いらざることを。
法皇は語気を強めて。
おことら、入道の子も、また親なる入道の悪いところを真似る気か。かつて、マロが鳥羽に幽閉された折は、何時の兄宗盛がちょうど今日のように武者ども大勢を引き連れて迎えに来おった。そして今その弟のために物詣での途中からこれへ引き戻されたぞ。親子ともにマロとはよくよくな悪因縁。
何か正気のこもった祈祷師の霊でも聞くようなお声だった。重衡は族として思わず五体がすくんだ。その姿から行司を話すと、法皇には急に御帳を投げ打つようにお帰りになって、
はっはっはっは、このようでは 物詣にさえ浮かとは出られぬ。平家はよほど麻呂神への手枷足枷が好きと見える。先の大乗入道が遺言にでもよることかと、三車を降りてからもう一度高々と交渉された。そして地に満つ武者の群れを尻目に、大庇差しの内深くへ袖を払って入っていかれた。さて重衡はその後冴えない面持ちで六原へと引き上げてきました。重衡は兄である宗盛に、法皇の三門入りや挙兵は根もない虚報ではないかと話します。法皇の怒りに触れて弱気になった重衡ですが、宗盛はまだ法皇を疑っています。宗盛は父亡き後の一門の運命が自分の肩にかかっていることを思いながら、かつて父清盛が後白河に対して持っていた気迫を自分に強いて模写して奮い立たせていました。ところで清盛亡き後、兵大納言時忠は代理教の職に心を漏していました。時忠は検非違使などを使い事の真相を調査し、確たる事実と動かし得ない結論を持っていました。時忠は一門の者を自邸に招いて語ります。法皇は我らの四つに組みうるところではない。竜の爪は尖らせてはならない。院の御所を封じ込めておくしかあるまい。それでは再び本文を見ていきます。清盛のかけた今の平家一門中では、ただ一人この時忠だけに清盛の太腹な一面があるかのように思われていた。昔鳥持小冠者と呼ばれた頃の不良少年魂がよく磨かれて、元来のふてぶてしさに学問と気品を加えたものが今日の兵大納言時忠であった。宗盛よりも重衡よりも平家を支えてゆくものは彼であろう。時忠を置いて他に人物はない。そういう人もあるほどである。ために少々人には煙たがられた。その狂信風な肌合いからして泡ぬらしい。しかし二位の天の実弟ではあるし、和歌還元の道には不遂だが、一門の長者たる貫禄に欠けてはいない。で当夜の時忠の言は彼の腹にも十分畳み込まれたはずだった。院に対する表裏の心構えと、そして封じ込めの策は暗黙の方針としてその後行われていなければならない。ところがたちまちにそれも崩れた。なぜかといえば、法皇は前にも増して宗盛をよく召された。ままありがたい御状など賜ると、宗盛は目を細くしてほくほく院の御所を下がってくる。そのうちに彼のみならず平家一門の多くの者に異界薫陶の昇格が行われた。これもおぼし召しに譲るものと言われた。宗盛は内大臣を拝命した。その喜び申しに参拝して拝賀をなす日の華麗な行列には、遠野九郎と近宗以下16人の天上人が前書きしていき、また火山院中納言以下の苦行12人が彼の車に補充したほどだった。時忠だけは顔も見せなかった。おそらくどこかで、はて困ったものだと苦虫を噛みつぶしていたに相違ない。心なき町の人々すらも、こぞ今年のこの飢饉にと恨めしげな目を据えていたし、寄捨て人のような雨すらも、どこに風の吹くやらん波の立つやらんも知りたままでと、いおりの芝書きから今日読むようにつぶやいていた。けれど寿永2年の春には、なお六原界隈に見残した夢の跡でも追うような人間の顔やら、おごりの余風に冷めぬもんがたくさん見えた。折伏頼朝と義仲とは何か仲たがいを起こして、源氏同士が信濃平原に陣を張っているとも都に聞こえて、やれ風向きは変わったぞ、いずれが勝つもまくるも源氏は弱まる、面白や世の中のことと、平家はなおさらはしゃぎ立っていた。対岸の火災し、あの通りな心理で。さて一旦安堵した平家方でしたが、頼朝と義仲の和睦が成立したことを知って失望しました。それだけではなく、まもなく義仲の軍勢が都に向かって攻め上ってくるとの噂が聞こえてきました。そしてそれはやがて事実とわかります。狼狽する平家ですが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。